毎週金曜日のこの時間はベネシードプレゼンツオーガニックライフと題して美と健康に関するさまざまな話題をお届けしています。そして毎回スタジオにお越しいただいてお話を伺うのは株式会社ベネシード専務取締役の横田正幸さんです。横田さん、おはようございます。
おはようございます。横田です。今日もよろしくお願いします。
お願いします。先週は紫外線いろんな種類がありますという話をいただきました、はいはい、
そうでしたね。
ただ先週のことなんで簡単に復習から入ってもいいですかね、はい、お願いします。
わかりました。紫外線として人体に影響を及ぼすと言われている波長が2つあると、それは UVA と UVB であるといったことをお話しました。そして UVA は、肌の奥まで届く厄介なものでありますよと、また UVB はエネルギーが強い割には肌の表面を傷つけたりして一番厄介と言われています皮膚がんの原因もなると、それぞれの波長の特徴を少しお話しさせていただいたと思います、
はいはい、それを踏まえての今日のお話なんですが、はい、元はといえば日焼け止めどういうふうに選んだらいいのか、うん、ということでした。
そうなんですよ。
ちょっとね、で、
はい、
日焼け止めっていろんな言葉書いてあるじゃないですか、例えば、SPF とか
書いてますね、
PA とか
書いてますね、
ってその UVAB に関係あるんですよね。
あります、あります、ございますが、はい、必ずと言っていいぐらい最近の日焼け止め対策製品には今森さんがおっしゃったような SPF という文字とそして PA という文字が書かれています。もちろん当然関係があるわけですけども、まずは UVA に関係する指標と言われてますものが PA と言われるものでございまして、その PA の横に足す足す足すと引き算足し算の足す足すって書いてます。これは足すというものではなくプラスというふうな表現で、その足す数の量、これが3つであったり4つであったりで書いてると思います。それをプラス3とかプラス4とかっていうような表現で表すんですけども、今現在日本の中ではこの4プラスと足すという文字が4つあるこの4プラスというものが一番高い数値を表しており、その効果は極めて高いというふうに言われております。これが PH、はい、うん、そして SPF は今度は UVB 対策の指標として、一般的に紫外線などを長く浴びると顔が赤くなったりそして黒くなっていったりしますよね、はい、それを抑えるそのための数値指標がこの SPF と言われておりまして、一般的には SPF の1でそのお肌を赤くする焦げていくこの抑えるための効果が約20分間と言われています。一般的にですよ、はい、例えばそれですので SPF30 であれば20分かける30倍、いわゆる600分となりまして、約10時間効果がありますよというような、あくまでも目安の値でございます。当然のことながらどのような形でお外に出られ遊ばれたりすることによってもその時間は前後していきますので、あくまでも目安として UVB の波長をシャットアウトする指標としての SPF の数字で選んでいただけたらと思っております。
なるほど、それぞれにじゃあ違うということですね。
そうなんです、
はい、今日はですね前半戦で、はい、あの SPF、PA の違いなんて話をしてまして、日焼け止めの選び方のポイントを伺ってるんですが、はい、まだもうちょっとあるということで、
は
い、
後半です。そうですね、もうこれもよくリスナーの方もお分かりだと思いますが、はい、やはり紫外線対策としての役割を担うその成分が紫外線吸収剤と紫外線散乱剤と言われるようなものなんですが、
はい、
同じように聞こえるんですが実は全然違う意味合いをもたらす紫外線対策の成分なんですね、うん、森さんはご存知でしたか。
なんとなくその言葉の意味からこんな感じかな、
ですよね、
吸収散乱、
そうですね、
そういうことかなっていうのは分かります
が、もう多分ね想像されてる通りなんですが、紫外線吸収剤と言われるものは分かりやすく例えですよ、紫外線をまず受け入れてそのお肌の中に入れないために塗っている UV クリーム、その紫外線吸収剤入りの小物が何かのものに変えてえいっと外に掘り出していく、いわゆる何かのものに変えるといったことによってお肌に影響を与えないような防止策、それと違いまして紫外線散乱剤と言われるものは受け入れることもなく、例えば鏡のようにピューンと跳ね返す、そのような形でお肌にも、受け付けないといったような形の役割を示しているものが散乱剤と言われています、
はい、
どちらがいいのどちらがダメなのということは決してないと思います。それぞれ特徴があり一長一短でございますし、その方のライフスタイルや、お肌の状況によっても選んでいただいたらいいと思うんですが、
はい、
どちらかというと私のおすすめはやはり紫外線の散乱剤、パーンと跳ね返す、鏡のように跳ね返す方がいいのではないかなと思ってます。一般的には肌への負担が少ないとも言われ、代表的なものとしては酸化チタンや酸化亜鉛と言われるものが挙げられます。そして最初に申し上げた吸収剤、紫外線吸収剤というものは使用感がよく防御効果も高いということもあり、そして透明で一番女性の方がやる白浮きがしないといったところからいいというふうに言われることも多いんですが、その反面お肌荒れの刺激や負担なども多く、一般的には肌荒れの原因になることが多いとも言われております。これが一般的な話ですよ、紫外線吸収剤とも言われておりますので、このあたりの情報も理解をされた上で SPF、PA と合わせてその配合されている成分が紫外線の吸収剤なのか散乱剤なのかということを見極めた上で製品を選んでいただく、それが一番よろしいのではないかなというふうに思っております。
はい、皆さんも選ぶときぜひね、ちょっとこう詳しく成分とか見てみて、
そうですね、
選んでみてください、はい、横田さん今週もありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。お願いします。紫外線が強くなる季節にも安心の SPF50PA4+、 お肌に優しい天然由来成分 100% で紫外線吸収剤も使用していません。赤ちゃんのようなデリケートなお肌にもお使いいただけるオーガニック日焼け止めクリームドゥソレイユ、ベネシードから好評発売中。